あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。以前ですよ、9月の末ぐらいに、
うん、
私お風呂でこけた話を X に書いてたんですけど、
見てうわー、はい、いたたたたって思いました。
あの経過の話ってしてないですよね。
うん、してない、聞いてない。
はい、先々週ぐらいに病院に行ったんですね。つい
あ、病院に行くほどの怪我をしたんですか？
いや、怪我じゃなくて、3週間ぐらい経ったのかな、先月末だから、9月の末、なので、まあ、それから2週間以上経っても治らないと、痛みが収まらないと、いうことなので、これは、いや、まあ折れてたりとかね、ひび入ってたらこんなんじゃないだろうとは思うんだけど、ずっと治らないわけですよ、痛みが。
まずどういう状況でなったんですか？ほら、床がつるっと滑ってとかあるじゃない。
基本私飲んでから風呂に入ることってめったにないんですよね、お風呂入って夕食で酒飲むパターンなんで、で、まあ、友達と飲んで帰ってきて、で、お風呂入ってこう椅子あるじゃないですか、こう体洗う時とかに座る椅子で、髪を洗ってたんですけど、位置を変える時にこう、お尻の力でグッて動かしてたわけ、気にせずね、まあシラフの時だったら何の問題もなかったわけですけど、
お尻でこう椅子をずらそうとしたみたいな感じですね。
足こうね、お尻で、足でこう後ろに引っ張ったみたいな感じですよ。
はいはい、
それをしたら、そのまま椅子が抜けまして
、
まあ、すってんころりんですよね。
はあ、なるほどね。
はい、見事、全体重がお尻にかかって、
お尻の打撲のひどい感じですかね。
は
い、
まあ、結果的にはそうですね、こう四つ足状態で、あーみたいな漫画状態になって
なるほど、
うわと、で、まあ痛かったんですけど、まあ、お風呂入って、まあ、動けないわけではない、立って思って、まあ、これはちょっと響くかなとは思ってたんですけど、なんかね、2週間目ぐらいから ますます痛くなったりとかして、これはちょっと大丈夫かなって思って、3週目についに我慢できずに病院に行ったんですよ。で、話を先生にしたんですけど、まあ、内科と整形一緒にやってる病院なんで、いつも行ってるところがね、まあ、普通に相談したら、まあ多分それは治らないんですよって言われて1ヶ月ぐらいかかりますよって言われて、
あ、そんなにかかるの？
打撲の痛みで、本当にレントゲン取るほどのやばさだと、まあ、年齢的なものもあるしね、別に、それで、年取ってたらこういろいろ、まあ、した方が、検査した方が、うちのばあさんがよくやってるみたいに、
骨粗しょう症とかね、そういうのあるから、
だから検査した方がいいってなるけれども、まあ、年齢的にそこまでいってないで行動できてるんだったら、まだ基本は大丈夫でしょうと、だから痛み止めだけ出しときますねって言われて、まあ、痛み止めもいるほどではなかったわけよ、その、鈍痛みたいな感じで、こうじわじわと痛いとか、当たるとき痛いとかで、バイクに乗っても大丈夫なぐらいだったの、
そうなんだ。
でも、
そりゃ骨折じゃないわ。
お尻の形に合う椅子に座ると痛いとか、お風呂は痛いとか、
当たって圧迫ですね、なるほど、
みたいな感じだったんで、一応、まあ、相談して
お尻に青々とできてたわけですね、青タンが。
いや、そこは見てないからわかんない
です見えないんだ、
見えないからわかんないですけど、まあ、とにかく そういう目にあったということで、あ、酔っ払って、ね、余計なことをして骨折しないようにしましょうという、うん、
本当お酒飲んでのお風呂はね、そういうところが
怖いと、
足元もね怖いですもんね。私もあのお酒飲んでなくてもやっぱりこうふとした瞬間に足滑らせてとかで、腰をやったり膝をやったりを滑ってこけてね、
はいはい、
経験して痛い目合ってるんで、本当あの気をつけてはいるんですけども、本当気をつけてるのにちょっとした気の緩みでやっちゃうことがあるので、皆さんも気をつけてください。
いやもう逆に、うん、あまりそういうのをほら人の話っていうか、特にほら老人の話は聞いてたけれども、しょっちゅうあったからね、うちの母ね、うん、でも自分がまあそう、もうそんなことを気にしなきゃいけないんだなっていうのを、うん、まあ、改めて思ったなと、う
ん、ね、私なんかこの石鹸があるじゃん、
はいはい、
石鹸を床に落として、あの洗顔石鹸透明なんですよ、
はい、
その透明な石鹸をあの近眼で眼鏡ないと生きていけない私が眼鏡ない状態で手探りで探すんですよ、
は
い、
まあまあまあ、
踏み出した踏み出した足の裏に
それはもうギャグじゃないですか
ああもう、いやなんでこんなところにっていうこともありますからね、
はい、うん、まあ、とにかく気をつけ、はい、お互い気をつけましょう
気をつけましょう
意外とね、はい、あの長引くからね、うん、あの地味に痛いですよ、本当に骨折しなくても
。お尻打っただけでそんなにかかるなんて、
そう
ちょっとそれがびっくりでした。
そうだから治りもね、うん、昔よりは遅くなってる、まあ、実際生活は何も困ってなかったん で、
ええ、
で激痛でもなかったんで大丈夫だったんだけど、嫌、うん、じゃんやっぱりその痛みが残ってること自体がさ、うん、っていうか治りが遅いのが嫌だよ、うん、本当に。
そうね、
もう前や、もうほぼ治りましたけど、
うん、そうね、しかも風呂ですっ転んでっていうところはね、はい、一番ね、嫌ですよね。そう
そうそう、ああ、うん、嫌だな、かっこ悪いなって自分で思ったっていう
お大事に、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。はい、ということで、まずは、先週抵当権抹消手続きと YouTube プレミアムの話をね、あのお送りしましたが、この YouTube プレミアムでコメントをいただきましたのでご紹介します。
はい、
七星さんからいただきました。 YouTube プレミアムいいですよね。私はモバイルデータを節約するためのオフライン再生ダウンロード再生がしたくて加入した覚えがあります。たまにプレミアムじゃない YouTube を見ると、広告本当邪魔だなと思っちゃいます。アメリカ版のように昔のスタンダードな映画が追加料金なしで見られるとか、オリジナルをもっと充実してもらえるか、または料金を800円台に下げてもらえれば満足ですが、YouTube ミュージックプレミアムもついてるので、まあまあ満足ですね、ということです。どうもありがとうございます。
はい。先週 YouTube プレミアムに入りましたというお試し中ですという話を、
うん、そうでいいよって話
を、ね、非常に便利ですねっていう話をしました。はい、
うん
うん、もうなんかこう最近さ、テレビ内蔵じゃないテレビって売ってるじゃないですか、
うん、
あのテレビチューナー
をない、まあ
モニターというか、あの、まあ、モニターはモニターなわけですけれども、最近その、うん、まあアマゾンスティックの仕組みが中に入ってたりとかさ、
うん、そうね、
そうそう、 Google の Android テレビですかねとか、うん、まあ、要はそういうタイプの仕組みが、本体に内蔵されていて、テレビとしてアンテナをつなぐ場所がないっていうタイプの、
うんうん、
スマートテレビ、
ね、チューナーがないってとこですね、
そうそうそうっていうタイプのテレビが、Amazon とかでよく売ってますよね、
うん、
いや今まさに、セールが始まったのであ
そう ね、
はい、ちょっと ね見ながらね、50型のテレビ欲しいなと思いながら寝室に、
うん、ああいうのってどうなんですか。例えばあのファイアースティックってさ、はい、バージョンがどんどん出るじゃない。古いのだとやっぱり挙動が重くてとかって、新しいのに買ったらサクサクだなとか、
その時は買えばいいんですよ、スティック自体、うん、後ろに刺せばいい、
うん、いやなんか普通にそういう機能がついてないのを買った方が 安上がり感とか。
最近ね、でも本体に内蔵してるんで、仕組み自体が、
うんうん、
まあある程度はバージョンアップには対応するとは思いますよ、
ええ、
あの私は LG のテレビばっかり買ってますけど、まあ、基本そこで困ったことはないかな。古いやつもまだあるけれど、結構前に買ったやつも、うん、で、あの、まあ、そこがアプリに対応しなくなれば、それこそ Fire Stick の最新版でも買えばいいわけなので。
なるほど。
そう、ここ最近のやつはうまく、うん、ここ5年ぐらいは十分問題ないのかなという感じでは見てますけれどもね、
うん、私ちょっと不思議なのはさ、自分家のテレビに今リモコンを、
はい、
純正ではないリモコンを買ってきたんですよ。電気屋さんで売ってる外、あの後付けっていうか、はい、あのいろんなものに対応してますってやつなんだけど、
はいはい、
それにね YouTube とか TVer のボタンがついてるのよ。
へえ、最近その社外のやつで、
そうそう社外で、はあ、3話とかかな、
はい、
普通についてて、でそのボタンを押すと、Fire Stick の、ね、それぞれ TVer がアプリが立ち上がるっていうので、はいはいはい、どういう仕組みになってんの、便利だけどっていうので、はい、仕組みよくわかんないけどすごい愛用してますボタン、
はい、まあ、だいたいリモコンについてるのはそういう機能ですからね、
うん、
はい、アプリ内の YouTube とかこう、うん、Amazon プライムが立ち上がるようになってますね、本体のね、
うん、いやテレビ自体にはそんな機能ない古いやつなのにっていうのでね、うんうん、
はい、まあまあそれは、ね、リモコンの仕組みがうまくいってるんでしょうね、うん、よくわかんないけど
そう、
はい、
はい、
いやだからね、ちょっと、うん、そのただうちテレビも私はほぼ見ないけど妻は見るんで、
うんうん、
なのでこうチューナーはやっぱりついてないとまずい、だチューナーがないから安いってわけでもないみたいなんですよね、決してね、うん、部品的の、ね、うん、値段だけで言えば。
そうなんだ。
そう、チューナーの値段なんて本当もう今安くなってるんで、そのチューナーがないからめちゃ安いみたいなことはあんまりないそうなんですよ、現実的には。
めちゃ安いんだろうなって思ってました。思い込んでました。
そうではないみたいですね、今そのパーツの値段から言うとね、まあ、ただ、うん、その日本仕様にあんまり合わせなくても済むっていうメリットはありますよね。
うん、なるほどね。
まあ、なんかそのシステムの部分だけ用意しておけば、あとはその Google のアプリなり、ね、入れておけばいいわけなんでっていうのはあるのかなとは思いますけれども、はい、
うーん、
いや、そうね、ちょっとやっぱ寝室のテレビがね物足りないからね、50ぐらいは欲しいなとは思うんだけど、いやでっかいテレビ見ればリビング行けばいいじゃんって思う気持ちもあって
そうね
そうなんですよ、そこまです
ごいね、家にそんなテレビが大きいのあるのもすごいよって思う。
いやいやいや、もうだからさ、でっかいテレビになれると、でっかいテレビじゃないと目がね疲れちゃうわけですよ。
そうなんだ。
そう、それはねもうね、でっかいテレビ慣れですね。だからそれは経験したことがないときは分からなかったこと、あんま気にしてなかった、
うんうんうん、
だからでっかいテレビ買う人がどんどんでっかいテレビを買い足していく理由がやっと分かった自分もやってみて分かった、
はい、じゃあ今度あれですね、リビングに新しいテレビで大きいのさらに大きいのを買って、そのリビングのテレビを寝室にっていう感じかね
いやでもリビングのテレビ結構高いやつ買ったからね、
うん、
ちょっとあれを上に上げるのはもったいないんで、寝室ほらあんまりそこまで寝る前までしか使わないものによ、
うん、まあね、
そう
ちょっと1時間とか、
そう30分1時間のためにって思うと、うん、そう考えるとねもったいなくて買えないんですよ、よくよく考えるとね、
う
ん、
そうね、
何も古くなったわけでもないし、今使ってるのも、まあ、40型以上は、うん、43型かな42型かな、うん、なんで別にそれほど不満はないんだけどな。でもやっぱり1回と比べるとめっちゃちっちゃく、うん、めっちゃちっちゃく感じるの本当にっていう、ね、
うちが43ぐらいですけどね。
でもほらベッドの位置から見るからさ、ベッドの枕の位置から見るから、どうしても
多分遠いから、
ちょっと若干遠いからって感じじゃないかなと。
うん、夢が広がりますね。
いやー自分でこうなんかね欲しい、こうなんかふっと注文してしまいそうになるんだけど、
ジャパネット、
いやいやジャパネットでは買わなくていい、いやジャパネットは応援してますけど、うん、はい、 って思いながら、うん、なかなかね、こう
ちょうどほらアマゾンのセールだから、
そうだから言ってるんですよ。アマゾンのセールで安くなってるのを、
うん、
その4万台で今買えるんで、
うん、
その4万台どうしようかなって思っているけれども、いやいやいやいやいや、4万だって4万ですよって思いながらね、4万だったら何か欲しいものが他にあるんじゃないんですかって思いながら、
そうね、
はい、私今あの AirPods Pro の、うん、あの2が若干欲しいんですけど、3が出たら買おうかなって思って今なんとか思いとどまってる今1を持ってるんですね、初代の Pro をね、でも、うん、別に困ってないんですよ、
うん、
でも新しいのになったらちょっとやっぱ音とか良くなってるし、空間オーディオだろうなんだろう、いろんな機能が増えてるんで、
うん、
だからちょっと欲しいなとは思うんだけど、
うん、
かといってもう2も出てだいぶ経つしなと、
うん、
まだアップデートされてるしまだ出ないみたいなんだけど、かといって今買うかっていうね、それがまさに4万、ね、3万台後半なんで、
うん、はい、来年ぐらいになったら出るかもしれない、ね、
そう、来年ぐらいには出ると思う、少なくとも来年には出るだろうと思うんで、うん、そしたら3を買ってもいいかな、
う
ん、
そう、それまでに何回使うかって思えば我慢できますよ。
そうなんですよ、だいたい家にいることが多いんで、うん、たまに映画行くときとかに電車に乗ったりすると使ったりするんですけど、うん、まあそういうのを除けばめったに使わないんで、
うんうん、
まあ、家の中でも使うことはあるんだけどね、家の中でも、うん、まあ、とにかくほら耳栓代わりにあれは使えるんで
なるほど、
はい、だから、まあ、その機能としてまあ使ってる感じも多いので、
うーん、
次には買おうかなと思いながら、うん、まあ何もね、何でも買ってるんでね、ここ最近ね最新型に、ね、ミニは買わないですよ、ミニはね、
うん、
こう出ましたけど昨日発
表、お知らせされてましたね、
はい、うん、はい、新しいミニは買わないですけどね、
うーん、
いや、
うーん、
いや、いろいろグレードアップしてたら欲しいんですけど、正直なとこ、うん、まあ
そんな変わってない、
側は変わってないですね、うん、基本ね、うん、ただメモリがちょっと増えてるのと、基本容量が上がった、私が使ってるの64なんで125かな、
うん、
になったのは、2倍になってるのは、
うん、
ちょっと羨ましいなと思います。
まあ先で買うかもしれないみたいな、
なんかね、液晶がねもうちょっと良くなってたらね買ってもいいかな、入れ替えて今の、うん、まあまあ値段どうせ売れると思うんで売って入れ替えてもいいかなと思うんですけど、
うん、
液晶が変わってないっていうところがね、まあ不満はあるんですよ今のミニに、
うん、
メモリーがないんでよくアプリが落ちるっていうか、バックグラウンドのアプリが落ちるんですよ、うん、
ああ、なるほど、
いわゆるタスクで動かしてるとね、
うん、
表のアプリが落ちることはないんですけど基本使ってて、うん、でも表のアプリを裏にして別のアプリを使った後にもう一度戻ると、うん、結構メモリーを
食う、落ちてやがるみたいな、
そうそう、メモリーを食うタイプ、特にゲームとかさ、メモリーを食うタイプのものは、うん、落ちてることが多いんですよ、もう一度頭からオープニングからスタートってことが多いんで、うん、それは今の、まあ、M1 シリーズの iPad Pro からはないんですよ、落ちないんです、メモリーが8メガ以上あるから、だから大丈夫なんですよね、
うん、
だからそれを考えるとちょっと羨ましいなと思う、でもそのぐらい、
うん、
さすがにそれだけのために買うのはどうかなっていう気がしますね。液晶がよく有機EL採用しましたとかだったらちょっとグラグラしたかもね。
うん、うん、なるほど。
はい、あ。っていう感じかな。うん。っていうことで、はい、今のところ買う。今のところ買う予定もないし、はい、できればそのもうワン次のグレードになれば欲しいかなって感じかなっていう感じです ね、
うん、ね、はい、はい、ということでプライム感謝祭が10月19、20になってます。
はい、
物色しちゃうんだよな予定なくて、
ね、でもね最新版は何でも安くならないので基本的に古いやつばっかりなんで、
うん、うん、
はい、 8メガとかで8ギガですねメガなわけねえよなもうな、はい、だと思いますので、
はい、
はい、まあいずれこっちっちゃいの、うん、どうなんだろう、ミニ好きだったんですけどね、なんか結局使わなくなっちゃったからね、今もほぼ使ってないですもんね。たまに使っていいなって思うんだけど、結局でっかいのにはかなわないかなっていう、その今使ってる M4 iPad Pro はめっちゃ軽いわけですよ。薄くて軽くてでかいから、そう考えるといやもう これ使ってるとわざわざね、まあ薄小さくて軽いけれど、こんな小さいのに戻る必要ないじゃんとかいうことになっちゃってて、小さいのは iPhone でいいだろうと。
そうね、 iPhone も最新ですもんね。
そうなんですよ、まあ、外でちょっとした仕事をしたいぐらいの時は便利な、確かに。大きいもの持ってきたくない、小さいウエストバッグみたいなところに放り込んで持っていきたい、でも iPhone じゃちょっと不便みたいな時には便利なんですけどね。
なる、
あとメモを対応する人にはいいかもしれない、って感じで、
はい、
もっと活用してれば買い替えてたかもしれないですね。活用してないんで買い替えないって感じですね。
なるほど、
はい、
はい、
あ、全然話がずれてしまいました、ね。まあ、だってプライム感謝祭だから仕方ないですよ、ね、
そう、プライム感謝祭だから、
はい、
うん、はい、ということで、今日の予告してたテーマでいいですか。
あ、戻りましょう20分も喋っちゃったけどね
はい、今回のテーマが日課のフロンティア、先日発売になった、はい、新製品ですね。スモーキー香る新境地、
めっちゃ宣伝してますよね、
うん、
日課さん、はい、力入ってるなと。
そう、あの先週私が私も買うのみたいなことを言ってましたがいやだってほら、いつもパトロールするお酒売り場売ってなかったからさ。
あ、わかります、わかります。あのね、で、この話をしたタイミングでは普通に売ってたんですけど、今週そのハイボール用のお酒、普通のハイボール用のお酒が欲しくて買いに行ったんですよ、うん、レギュラーもほら今さ、ウイスキーの値段めっちゃ上がって、海外産も上がってきてるおかげでさ、ね、悩むんですよね、レギュラーハイボール用のお酒をどれにするかウイスキーを、
うん、
その一昔前だったら1000円切ってたお酒も今1300円400円ぐらいするんで、
う
ん、1200円ぐらいからかな、ね、とかになってるんで、うん、いやちょっとね、とか1200円ぐらいで買えたいい感じのレギュラーがもう1600円ぐらいとかなわけですよ。
うん、そうなんですよ。前は2000円台で買ってたのが3000円台で、
はい、あ、で、うん、なかなかね難しいよねって、どれをそのなんかいい時に飲みたいものは別にいいんです、
うん、
でもそうじゃないお酒として、
デイリーウイスキー
毎日飲むから、ハイボール、うん、毎日飲んでるんで、 その毎日飲むハイボールを何にするかはやっぱり悩むんです、うん、どうせ割ってるわけだからさ。
そう、番組の初期では それがブラック日課とかだったんですけど、
はい、
ね、それでおすすめしてたんですけども、
ブラック日課よく飲んでましたね、とかまあ、うん、
富士山麓とか、
富士山麓がちょうどバランスは良かったよね、スモーキーで、うん、当時の、
まあ、終売にもなりましたからね。
そうそうそう、うん、だからまああの辺の価格が良くて飲みやすくて、味もまあまあっていう価格、そう、価格としては美味しいみたいないうところが、うん、だんだんと減ってきまして、なかなか難しくなったなという時代になっちゃったなと。
うん
うん、だってね、普通に山崎だって変えてたわけだからね、頑張れば、頑張らなくても変えてましたから、
まあ、ね、たまに山崎白秋はそうそう、ね、いけてましたから、
うん、そうなんですよ、そんななんか特別なお酒ではなかったですよね、
うん、まあいいお酒ではありましたけど、
いい、そうそう、いいお酒ではあるんだけど、うん、まあジャパニーズウイスキーで飲みやす うん、まあ
ちょっといいものを、まあ、3000円台のお酒でしたから、そうそういいお酒
買いたい時にちょっと贅沢で買えるお酒だったっていう感じ、う
ん、3,4,000円で買えてた日本のいいウイスキーではあったんですけど、
う
ん、もう手出ない、
いやもう無理ですよ本当。いや、うん、その値段出すかって言われたらちょっと無理だなって感じになの値段になっちゃったね今はね、もうね、
うん、そうですね、うん、
味知ってるわけだからさ、
で、うん、で今出てるその3000円、うん、まあ、4000円前後ぐらいのそのジャパニーズウイスキーはついやっぱ昔のと比較しちゃうから、ちょっと
そうなんですよ、やっぱ価格で考えちゃうっていうところをなんですよね。ここはまあ、ね、仕方がないんだけれども、
う
ん、
まあ、思い入れがあって、うん、スペシャルなお酒はまた別ですよ、考え方が違うので、
まあデイリーウイスキーのデイリージョイウイスキーみたいな感じで、はい、だからね、
そうね、
そう、
そで、その中で、出てきたニッカフロンティア、
はい、
このだいたい2000円くらいの、
そうですね、まだ2000円前後と言われてますけど、うん、2000円切ってるのはまだ私は自分のところでは見たことないんで、
あの私が買ったところは税込みで2100
いくら、あ、まあ、だいたいそんなもんです
っていう感じですね、で、へえ、頑張ってるじゃんニッカさんって思ったら、これ500ミリなんで若干瓶小さいんです、
そうなんです、はい、はい、だから3000円ぐらいの瓶や価格だなって言われてました、ま
あ、720とかだとね、
はいはいはい、
だから最初にクムさんから2000円ねって聞いてて、え、すごいって思ってみたら、あ、ちょっと瓶ちっちゃいのねっていう、
そうです500しかないんですよ、うん、はい、まあ、瓶ですね、見た感じそんな700でも通るかなって思うぐらいのサイズに見えるんだけど小さいっていうね、うん、実はね、うん、この辺も戦略なんじゃないですか、ニッカさんの
はい、
はい、
ということで、何ですか、飲んだ感想を言えばいいんですか、
あ、何このノリの悪さこのノリの悪さはなんとなく見えてきましたよ
はい、
はい、
あ、じゃあ私から感想です、はい、ピート感がとっても売りになってます。でちょっと私もウイスキーダイエット始めてから控えてるんで、極力控えてるんで、一応ちょっと他のピート系のウイスキーと飲み比べながら飲んだんですが、まあ、最初にそのフロンティア飲んだ時にスパンとした感じでいきなり来るなっていうピートがいうのはありました。で、思ったより、あ、最初私ストレートで飲んでますからね、
はい、
で思ったよりドライで、マーマレードの香りが来て、ヨード香はなくって、で、口に含むとフルーツ感でウッディーな苦味って自分でメモに書いてます。で、複雑味がやっぱり少ないので、物足りなさが私の好みでね、物足りなさがありました。うん、で、加水すると、モルト香と甘みが結構しっかり感じることができるんですが、すぐに酸味に変わるっていう。
うん
うん、感じで、でもこのちょっと尖り感があるので、それをもうちょっとマイルドにすると、モンキーショルダー前におすすめしましたけど、はいはい、方向性的にはちょっと近いかもっていうのはありました。うん、だからさらっと飲むのに向いてるウイスキーだな、
まあ多分そのラインだ
っていうあんまり深くもなんともない感想なんですけど
はい、なんかね、話題性の割にはっていう感じも、
そうですね、
もう少し、
スモーキーって言ってますけど、
スモーキーな感じはね、もっとスモーキーなお酒いっぱいあるんで、
そうですね、
その価格帯以下でも、
正直前までのとか日課だっけな、もっとスモーキーなウイスキー出してたよねとは思います。
国産で、
国産でもあった、はい、日課ですね、日課が出してた記憶がある、ちょっとどれだったか覚えてないけど、
はい、
うん、ちょっとスモーキーの解釈が私と違うわっていう
そうね、一般的な私もスモーキー感っていうのは、
うん、
それほど、はい、スモーキー好きなんで、はい、でもそこ、うん、スモーキー感かなっていうのは確かに
力強い味わいっ っていうキャッチもありましたけど力強くはない。
はい、
うん。
だそうです。
まあ、ちょっと優等生よりだとは思いますよ。あの真面目な感じ。
はい。
うん。
ですね。
あのごちゃごちゃしてない。
あのそう私とりあえずまずは、うん、あのハイボールというかその YouTube の動画で見て、うん、飲み方的には一応オリジナルレシピがあるんですよね公式サイトにね。でその氷の上に、フロートですかね、
うん、
がおすすめっていうハイボールのフロートがおすすめっていう風に書いてあって、
うん、
その氷入れて炭酸を入れて、その上にウイスキーを入れてっていう、うん、でまず最初はそれで飲み始めて、飲んでいくうちに自分の好きなタイミングで混ぜて飲むっていう、
うん、
フロートハイボールおすすめですっていうのが出てたんですけど、うんって感じではありました。
あの炭酸使う方が炭酸のあといろいろ酸味とかなんか、はい、炭酸独特の味があるのでそれと合わせるともうちょっとあの厚みが出るのかもしれないとは思いますけど。あ、
ミッチーさんはハイボールでは飲んでないんですね。
うん、飲んでないです。
あ、そうですか。
あの炭酸なかったんで持ってないんで普通にあのストレートと加水して水1ぐらいまではやりましたけど、
はい、うん、初日に私それで飲んで、うん、あのまあ思ったほどではないけどまあ悪くはないのかなぐらいの、うん、
あのとてもそうそう多分スムース感が特に、ね、お水で割るとスムース感がとても出るので、
はい、でその日はその後一旦炭酸全部飲み終えた後その同じコップに氷がまだ残ってるコップに、うん、入れて、ウイスキー入れて少し水を足して、加水して飲んでみたんですけどそれが美味しかったんですよね。
うん、
で美味しかったんであこっちが合うんだって思って飲んでたんですけどそれから、うん、まあ数日経ってまあ普段は別のお酒飲んでますんで、
うん、
でそれでそうここ最近ね私初めてあのメジャー買ったんですよ。
うん、あのメジャーってお酒を測るこうなんか砂時計みたいな、
そうそう、
くびれたものでメジャーカ
ップですね。ウイスキー用のメジャーカップですね。カクテル作るときに使うやつ。
そうそうそうそう、あの量がはあのだいたいこう
30ミリと45ミリが一番スタンダードって言われてるやつなんで、でもうねずっと昔からカクテルセット欲しいなと思いながらでも絶対使わなくなるって一つじゃないですかあれって多分ね、う
ん、使わなくなる一つです。たまに引っ張り出すけど、
はい、だと思ってで、うん、少し前にアニメでバーテンダーをやってたんでその時もめっちゃ欲しくなって、うん、でそのバーテンダーで使われてるやつの値段を見てたら、まあ、ちょっと結構なお値段するんですよね、何万円なんですよね、
うん、
だからと思いながらでも買うならあのぐらいのが欲しいなみたいなことをバカみたいに考えて、うん、でそのまま買わずに今に至ってたんですけど、ウイスキーを入れるときに結構いつも適当に入れてるわけですよ、
うん、
そのハイボール作るときに、
で
もちろんその氷のサイズとか氷の位置とかによって分かんないじゃん、この段分どのぐらい入ってるのか、
う
ん、氷を入れた後に入れるからさどうしても。
あ、そうか、なるほどね、うん、
っていうハイボール作る時ハイボールで飲むことが多いから、うん、基本的にはだから必ず氷が入った状態で、うん、まあいつも適当にこのぐらいかなって思いながら入れている、うん、っていうところがそのこうなんかも味が毎回必ず一緒なわけでもないし、
うん、
っていうのもあって、いやこれはメジャーカップ、まあスプーンはあるからね、でもバースプーンではないんだけど一応まあマドラーはある、うん、わけなんで、だからこれはとりあえずまずメジャーカップだけ買おうと、ほら、うん、お酒の容量を自分でちゃんと毎回決めることによって減りも理解できるじゃん、
うん、
逆に言うと何杯取れるって決まってるわけだから、うん、本当は
そうね、メジャー使うと意識できるんですよね量をね、ちゃんと
飲みすぎにならなくてもいいし、うん、っ ていう、
本来はこれでいい、この量でいいんだっていうのが、
そうっていうのが分かるから、そうそう、うん、っていうのもあって、ついに買ったんですね、
うん、
まあ普通のやつを、そんな高くないやつを、普通のやつを買って、でそれで必ず30ミリで測って飲むようにしてるんですよ、ここ最近は、
うん、
私普段デュアーズのホワイトラベル飲んでるんですね、
うん、
で12年一時期買ってたんだけど、だ12年は高い方だ、8年か、8年をレギュラーで飲んでたんだけど、8年もめちゃ上がったじゃない、
うん、
も
う、そうね、
12年はもっと向こうに行って8年も上がって、あのホワイトよりも全然8年の方がうまいのはうまいんですよ、だから、うん、買えるなら8年をレギュラーにしたいなって一時期思ってたんだけど、値段が上がっちゃって買えなくなっちゃって
、うん、
で仕方ないからホワイトをレギュラーにしてるんですけど、ホワイトもまあまあの値段するんで、
うん、
で、今ホワイトの代わりを探してるところなんですけどでそのまあホワイトを飲んでその後にこのフロンティアを飲んだんですね、
うん、
ハイボールで、
うん、
そうした時にあちゃんと30ミリで測って普通の同じような作り方でハイボール作るとあうまいなと、
うんうん、
あの値段なりの味がするっていう風に思えたんで、特にあのノンエイジの方と比べるとですね、
うん、
だからあまあまあまあ、満足できる味なんだなっていうのは思いました。
うーん、
はい、そのぐらいです、はい、私の感想は、はい、
うん、あの別にあの私そんなフロンティアディスってるわけじゃないですからね言っとく、はいはい、あのちゃんといいお酒だと思うし、完成度も高いと思ってますし、あの好みなだけだから、
いやこのぐらいの新酒、うん、新しいボトルが出てくることに意味があるのかなと思うんですよ、
うん、そう、あの、うん、結構いろんなものが終売に一家さんもなったんで、
うん、
あのどんどん尻すぼみになるんじゃなくて、ちゃんと新しいのでね、
ま、挑戦してる感じがいいなと、そうそうそう、そういうことです ね、結局ね、
そういうことですね、
はい、
うん、私今衝撃受けたんだけど、
はい、
昔あの番組でも紹介した私あの日課のブラック日課シリーズの中で8年が一番推しだったんですよ。
そうそうです、それを私もよく買ってましたよ、あの、うん、あの時に、はい、
一番美味しくって、はい、今アマゾンで12,100円で売ってるんだけどそうプレミア価格かな、
それプレミア価格です、
終売になったよね、確かね、
だから多分それでプレミア価格、うん、いやみんなおかしいんだって、だからさ本当にさ、そう
ですよね、
だから今レギュラーで何を売っているんかっていうところもあって、
うん、
ちょっとよくわからないんですよね、日課さんのそう
そうですね、
ブレンド、ね、ブレンデッドで何なんだろうっていう、ディープブレンドは売ってるのこの前見ました、うん、その一緒に並んでて、
うんうん、
は
あ、あと日課のスペシャルはまだ息長く売ってますね、値上げはしたけど、
そうですね、はあ、
うん、スペシャルも結構好きだったんですけど、
うん、
私的にはあのディープブレンドとかそういったあの新しいブレンド系よりかは割とちょっと尖ってて好きだった
やっぱりなんかバリエーションがなくなると寂しいなって思いますね、こうやってね、
そう、
だから店頭にはあるけれども、うん、もう置いてない、この写真の中には公式にはなかったりするのもあったりするし、
うん、
そう、
どん寂しくなりますね、
寂しいですよね、
よく飲んでたものがなくなるとね、
まあ、といっても実際今飲んでないからね、やっぱり結局は値段が上がってこう選択肢から外れていったものっていうのはいっぱいあるなと、
うん、
まあ、リッチブレンドとか昔よく飲んでたんですけどね、なんで最近飲まないんだろう自分でもよくわからないんですけど飲まなくなっちゃいましたね、本当にね、
うーん、
いやなんか結局値段が上がった時に国産よりも海外ブランドの方が コストバリューいいじゃんになったからなんですよね、確かね。
うん、そう、そうね。
そうなんですよ。比
較すると、ちょっとそっちだったらこっちを選ぶっていう、そのお値段でその味であればみたいな。
で、そうなってきた結果が、今度は海外産も上がってきたので、うん、じゃあまた何を選べばいいのかっていう問題に最近打ち当たってる感じですね。
うん、
はい。まあでも久しぶりに帰って楽しくてよかったです、私は。
うん、私も久しぶりにこれを口実にウイスキーを楽しんだ夜を過ごせたので
、まあ、結果的にお互い良かったということで、
はい、うん、そうですね、まあ、今度はちゃんと炭酸水買って、
はい、ぜひ割ってみて
フロンティアのハイボール楽しんでみようと思います。
あ、本当、あとメジャーカップ結構大事だなって思いました、今回同じ量で作ることが大事だなって思いました。
メジャーカップを最初は使ってた派なんですが、洗い物が増えるんでやめましたそんなのもある、はい、カクテル作る時ももうメジャーカップ使わない。
いや別にそれで気にならないならいいんですよ、うん、自分でなんか最近は気になるようになって
た。あ、なるほどね。
そう、うん、味のバラバラ加減が自分の舌が悪いのか、そのね、氷なのか何が悪いのかよくわからない時があるじゃないですか、
あるある、
そうっていうところがあるので、その安定した味で作りたいっていうところが今はあるのかなっていう、自分のブームとしてね、
うん、っていう。いやー、そしたらやっぱりセットを揃えたくなるよ。
あのバースプーンは今欲しいなと思ってます、
うん、
あのバースプーンだとあのなんていうの、 ねじりが入ってるから、そこで炭酸入れるときに使ったりできるんですね。
そう、そうですね。で、じゃあうまく氷とともに混ぜるっていうのね。
そう、うん、とか思ってますけど、でもまあシェーカーまではいらないな、さすがにな。カクテル作んないし。
今私アマゾンのウイスキーをパッと見てるんですが、随分知らないジャパニーズウイスキーが誕生してるなって。
いろいろ噂にもなってますけどね、本当に。なんかね、存在しないとくらみたいな話もあるので。そう、うん。どこにあんの？大体そのジャパニーズウイスキーたちはっていうところもあって、ちゃんとしたメーカーじゃない。でも本当に
ちゃんとしたメーカーさんももちろん作ってるところもあるので。なんか一体こうグラス一杯だけ飲みたいな、飲み比べたいなって。
そうね、本当に、うん、そこで選びたいよねって思いますよね。
そう、
ちょっと挑戦するにはなかなかお高いのでっていうところもあって、どうしても、
うん、
まあ、クラフト人もそうですけどね、ちょっと飲ませてもらって、うん、いやこれはいいと思って買いたいなっていう感じはありますね。はい、うん、
はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、坂本十三さん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。